どうすれば天国に入ることができるのか。これが主イエス・キリストが教えられたことでした。まさにこれは私一人一人にとっても、あなたにとっても最も大切なことです。今日私たちが学ぶのはこのヨハネの福音書の3章の1節から15節までを見ていくわけですが、この中にはある夜、ユダヤ人の指導者が主イエス・キリストのもとにやってきた様子が記されています。その人物の名前はニコデモでした。彼も多くの人々同様に主イエス・キリストの奇跡を見たり、また彼の教えを聞いたときに、主に対して大変な関心を抱きました。感謝のことに彼は真理を知りたかった。そこで真理を知るために、主イエス・キリストのもとにやってくるわけです。その様子がこの一節のところから記されているので、その箇所をお読みしたいと思います。ご覧ください。ヨハネの福音書3章の1節から15節まで。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老齢になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものを皆その通りです。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないのですか。まことにまことにあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを明かしているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき、信じないくらいなら、天上のことを話したとて、どうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし、天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子をまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。このニコデモという人物のことが記されています。パリサイ人であった。ユダヤ人の指導者であり、また教師であったって。もし私たちがこのニコデモに、あなたは今日死んだとしたらどこに行きますかというような、そういう質問をしたとしたら、間違いなく彼は天国ですと、そのように答えたでしょう。なぜならば彼は大変熱心な信仰者だったからです。ここにパリサイ人というふうに書かれています。これはユダヤ教徒たちの中でも、モーセの律法を厳格に守ろうとしていた人たちです。神がモーセに与えたその律法をしっかりと守るようにと。ということは、この人たちは行いによって天国に行くことができるんだと信じていた者たちでした。また同時に、このニコデモっていうのは大変な聖書の知識を持っていました。イスラエルの教師でした。イスラエルの指導者でした。おそらくこれはイスラエルを治める最高裁判権を持ったその組織のメンバーの一人であった。サンヘドリンというわけですが、そのおそらく一員であったと思います。祭司であったり律法学者であったり、パリサイ人たちによってその中から選ばれた者たちが構成したこのサンヘドリンの一員であった。大変な尊敬を博していたわけです。また同時に、このニコデモは イエスを信じていると思い込んでいる人物でした。ちょうどこの2章の23節のところにイエスの奇跡を見た者たちがイエスを信じたとあるように、おそらくこのニコデモもそうだったんでしょう。イエスの奇跡を見、イエスの話を聞いて、そしてイエスを信じていると彼は思っていたわけです。そのニコデモがイエスのもとにやってきました。3節ご覧いただくと、このニコデモに対してイエスは大変直接的に素晴らしい大切なメッセージを語っています。もう一度読みますね。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。大切なことを、重要なことを話すときにこのような言い方をなさるわけですが、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんって。これが最初にイエス様がニコデモに語ったメッセージです。ここでイエス様がお語りになったメッセージとはどんなメッセージだったかというと、まさに天国に入るための条件についてお話になった。どうすれば天国に入ることができるのか、そのことをニコデモに話されたわけです。不思議ですよね。なんでわざわざイエス様はそんなことをこのニコデモに話したのか。彼は自分は天国に行けると思い込んでいるわけです。その人物に対しイエス様が天国にどうして入ることができるのか、そのメッセージをしたということは、実はこの人物は、このニコデモは救われていなかったからです。天国に入ることができない存在だったからです。でもよく考えてみると、彼はユダヤ人の指導者であり教師だったんです。ユダヤ教に大変熱心で、良い行いを積むことによって自分は天国に行ける、律法をしっかり守っていれば自分は天国に行けるんだと信じていた、そのニコデモに主はこのようなメッセージを語られたわけです。なぜ彼が天国に行けないのか、いくつかの理由があります。いいです。一つ目はね、彼は宗教によって救いを求めたからです。宗教によって彼は天国に行けると思い込んでいたわけです。ユダヤ教という信仰を持って、そしてその信仰に熱心であれば自分は天国に行けるに違いないと。その彼に対してイエス様がおっしゃったことは、どんなに宗教心があって、どんなに宗教に熱心でも、どんなに良い行いを一生懸命行い続けても、そこには救いはないって、そこには救いはないって。我々の周りには宗教と名のつくものがあふれています。神がおっしゃることは、そこには救いはないって。一生懸命こういったことを守り続けてるから、先祖を崇拝し続けてるから、先祖から引き継いできたその信仰を守ってるから、だからきっと私は天国に、神はあなたは天国にふさわしくないと、そのようにおっしゃるんです。まさにこのニコデモに言われたように。また二つ目に、このニコデモが天国に行けない理由というのは、彼は知識を蓄えることによって救いを得ることができると思ってたんです。ユダヤ人の指導者で彼は教師でした。知識を蓄えたら、学びにたくさん出たら、たくさんのことを知れば、イエス様がおっしゃるのは、あなたがどんなに熱心に聖書を学び、知識を蓄えたとしても、知識によって救われることはないって。もう一つ、このニコデモが救われていなかった理由っていうのはね、彼は自分勝手な方法で救いを求めてたんです。彼は自分勝手な方法で救いを求めてたんです。ニコデモは自分は救われてると思ってました。その根拠は一体何ですかと我々が問うたとしたら、さっきもちょっと触れましたけれども、群衆と同じようにイエスの奇跡を見て、イエスのメッセージを聞いたから、自分はこのイエスを信じていると思い込んでたんです。実はそのことが書いてあるので、ご一緒に見てみましょう。2章の23節のところをご覧くださいます。ヨハネの福音書の2章の23、 イエスが過越しの祭りの祝いの間、エルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て、皆を信じたって。イエスを信じたと書かれてあるんです。これだけ読むと、イエス様の奇跡を見た人たちが、イエス様の話を聞いた人たちが、イエス様を信じて罪の許しをいただいた。天国への、その入る許可をもらったと。そんなふうに見えますでしょ。続けて読んでください。イエス24節に、しかしイエスはと、ご自身を彼らにお任せにならなかったと書いたんです。非常に日本語では分かりづらいんですけれども、23節の信じたという言葉と24節のお任せにという言葉は全く同じ言葉を使っているんです。つまりこういうことです。多くの人々がイエスを見て信じたんです。しかしイエスは彼らを信じなかったんです。それがこの箇所が教えていることなんです。なぜなら、理由が書いてます、その後に。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったって。つまりこう言ってるわけです。イエス様は、誰かのことを知るために、例えばあなたのことを知るために、誰か別の人に、ねえねえ、あの人ってどんな人なの？そんなことを聞くことは、そんな必要はないって言うんです。誰に聞かなくてもイエス様はその人の全てのことを知ってるんです。つまりあなたの全てのことをご存知である。その神が、この信じたっていう人たちの言ったことじゃないんです。心をご存知なんです。お任せにならなかったって。イエス様は、彼らが信じたと言っても、彼らは心から信じていないことをご存知であった。イエス様は彼らを信じなかったんです。つまりこの人たちは救われてなかったんです。そういう人々がいるんです。ですからニコデモの問題とは何かっていうと、皆さん、自分の努力によって、天国に入れると思ってたんです。頑張ればきっと最終的に自分は天国に入ることができるんだと、そのように思い込んでいた。それが間違いだということをイエス様を彼に伝えるわけです。自分の努力によって天国に入れる人は一人もいないということです。さて、ニコデモに対して、あなたは天国に入ることができないんだということを告げた主はそれで話が終わるんじゃない。その後、じゃあどうすれば天国に入ることができるのか、どうしたら救いに預かることができるのか、どうすれば罪の許しをいただくことができるのか、そのことについてお話になっているんです。非常に大切なメッセージを主はニコデモにお話になっている。そのメッセージを続けて見ていきましょう。まず最初にイエス様がこのニコデモに働きかけてニコデモを導こうとするのは、ニコデモ自身が私には救いが必要なんだということを気づかせようとするんです。もう一回この3節見てください。ます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんって。イエス様はここで救われること、新しく生まれることが救いの条件だということを教えています。救われるためには新しく生まれ変わることが必要だって、ね、それが条件だって。で、新しく生まれ変わるっていうことは、ね、人として生まれ変わることじゃないんです。もう一回母の胎に入ってまた生まれてくる、そんな話をしていること、していないことはもう明らかですよね。ニコデモはそんなことを尋ねました。イエス様はそれを完全に否定していらっしゃる。だってそれは不可能だからです。この新しく生まれるっていう、この新しいっていうのは天からとか神から生まれるということです。新しく生まれるというのは、つまり神によって生まれ変わるという話です。人として生まれてきたものが神によって罪許されたものとして、永遠の命をいただいたものとして生まれ変わるということです。天国民として生まれ変わる話です。生まれながらにこの後見ていきますけれども、天国民でない人が天国民として生まれ変わる、その話をイエス様はここでお話になったわけです。あなたが新しく生まれ変わることなくして 神の国を見ることはないって。この神の国っていうと天国と同じ意味があります。そして見るっていうのはただ自分の目で見るっていうよりも経験するということです。だから新しく生まれ変わらなければ天国に入ることはできない。それを自分のものとして経験することができないんだと、そのように主がお教えになったわけです。ですからイエス様はここで神によって生まれたものだけが神の国である天国に入ることができるんだということを教えたんです。ある人はこの箇所を見ててこう思うかもしれませんよね。人は新しく生まれなければ天国に入ることはできませんって。そういった方がもっと分かりやすいんじゃないかって、ね、だってここには神の国を見ることはできない、神の国を経験することはできない。なんで神の国という言葉をあえてお使いになったのかです。少なくとも私たちはこうして御言葉を見るときに、この神の国という表現によって、いるです皆さん、天国に入る方法、救いを得る方法を主はより明確にされたということです。救いに預かるってどういうことなのか、そのことをこの表現でもってより明確に主はなさったんです。でこんなふうに思う人いますでしょ。例えば天国に行くためにはね、なんか天国行きの切符をもらいさえすればいいんだって、ね、だからくださいって、天国に行きたいから、ね、果たしてそういうことを神が私たちに教えてるのかどうかです。でさっきもお話したようにイエス様はここでニコデモに対して何をしたかというと、ニコデモ自身にまずあなたが本当に天国に行きたければ、まずあなたは自分には救いが必要だということを悟らなければならないんだ、でそのことを教えるわけです。でそれをこの神の国ということを明確に、この言葉を使うことによってそれをより明確にしたわけです。ちょっと説明しますね。どういうことか、この国という言葉を使った以上、そこにはその国を治める王がいるわけですよね。そしてその民はその王に服従するんです。そこはいいですよね。王国が存在すればそこに王がいて、民はその王に従っていくわけです。神の国って言った以上、この国を治めてらっしゃるのは神だって言うんです。そしてその民はその神に服従する者たちだ。まさにこれが救われた者たちの特徴だというわけです。私たち生まれながらみんな神の国に属するものではありません。だってこのメッセージは神の国にどうしたら入ることができるのか、どうしたら天国に行けるのかということは、我々も含めて、人間はみんな、ニコデモだけじゃない、生まれながらには天国に入ることのできない存在だからです。そこでどうしたらいいのかを教えるわけです。で、なぜ入れないかっていうと、私たちは生まれながらに神ではなくてサタンに支配されてきた者たちだからです。もう一回言いますね。神ではなくてサタンに支配されてきた者なんです。我々を作った神様に従うのが当たり前です。でも私たちはその神ではなくて、神でないものに仕える選択をし、そんなふうに生きてきたんです。ちょっと皆さんに今お話していることを理解していただくために、コロサイの1章の13節をご覧くださいます。この13節のところに、コロサイ人の手紙1章の13節に、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたと、そう書かれてますよね。この箇所は生まれながらの私たちのことを分かりやすく、しかも正確に教えてくれています。生まれながらの私たちは暗闇の圧政の中にいたっていうんです。この暗闇とは何かっていうと、この言葉は罪であるとか悪のことです。 また比喩的にサタンを指した言葉です。で、圧政というのは力とか権威、またその領域ということです。ですからこの箇所が私たちに教えているのは、我々人間というのはみんな生まれながらに例外なく悪や罪、またサタンの支配のうちに、またその奴隷として生まれ生きてきたということです。あなたも私もみんな罪や悪の支配下にいた、サタンの支配下にいた、サタンの奴隷として生きてたって、それが私たち人間だって言うんです。それが証拠に私たちが生まれながらにしてきたことって、創造主なる神が喜ばれることかっていうと、そうじゃない。神が憎まれることを喜んで平気で私たちは行い続けてきました。ちょっとリスト上げますよ。いいです。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものですって。今のローマ書の1章の29節、30節を読みしました。つまりこういうことですよ。私たちは生まれながらに自分の人生と思って好き勝手なことをやってきた。自分が楽しめばそれでいい、自分が良ければそれでいいって。で、その人生を振り返ったときに、私を作ってくれた神様を喜ばそうなんて思いがみじんたりともなかったでしょ。私の神様に喜ばれるように生きていきたいなんて思えない。どうやったらもっと自分を喜ばせるか、どうやったら自分をもっと満足させるか、どうやったら自分をもっと楽しめるか、自分のことしか考えてなかった。こうして神によって作られた私たちが、作ってくれた神を全く無視して好き勝手に生きてた。それまさに神の敵であるサタン自身の生き方ですよ。彼は創造主なる神に従うどころか、自分を神として自分の思いのままに生きてる。そして私たちの歩みを見たときに、まさに誰が主人なのかがはっきりします。創造主じゃない、神の敵であるサタンだ。そしてそのことをパウロはこの聖書の箇所を通して私たちに教えてくれたんです。ですから生まれながらの人間はみんなこのサタンの支配下にいた、サタンの奴隷であったって。あなたもその一人だって。ですから救いっていうのは、コロサイの1の13見るとね、暗闇のその圧政から、そのサタンのその罪の束縛から、その中からあなたを救い出して、そしてどうなったかっていうと、愛する御子イエス・キリストの今度は支配の中に置いてくれたって。使える存在が変わったんです。サタンから神に変わったんです。罪を愛する者から神に喜ばれる者、ことを愛する者へと変わったということです。ちょっと皆さんもう一度今の13節見てくださいね。この13節のところに、コロサイの1の13ね、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、その後私愛する御子のご支配の中、このご支配という言葉、それが今私たちが見てきたヨハネの3の3のところにある神の国と同じ言葉なんです。ですからヨハネの3の中で、神の国って言ったら、神がその主権者であられ、王であられ、その方が全てを治めていらっしゃる、その方が全てを支配していらっしゃる。パウロは、今まではサタンの奴隷だった私たちが、サタンに支配された私たちが、そこから解放されて、今度は神様に仕えるもの、神の奴隷として、神の支配のもとにあるものへと変えられたんだ。イエス様が神の国という言葉を使いになった。その言葉を使うことによって、我々信仰者は一体誰が主人なのか。その主人は神なんだ。神に 神を主人として仕えている者たち、まさにその人たちはこの神の国に入るにふさわしい者たちだって。ですからこのような今日のテキストに戻っていただくと話し合いを通して、まずイエス様がニコデモに言ったのは、確かに宗教心に熱かったし、確かに素晴らしい人間だったでしょう。でもそれでも救いには不十分だと神はおっしゃるんです。だからまずニコデモが気づかなきゃいけなかったのは、私はどんなに努力したって、自分がどんなに変えようと、自分を変えようと努力したって、そんな強い決心したって、それでは救いに預かることがないんだということです。だから私たちが気づけることは何かっていうと、私には救いが必要だということを知ることです。だってニコデモはイエス様のところに来た時に救いを必要としているとは思ってないわけです。救われてると思ってるから。そこでイエス様は彼に、あなたには救いが必要なんだ、あなたの罪は許されなきゃいけない、あなたの罪は神によって清めていただく必要があることを明らかになさったわけです。でそれはあなたにも必要です。あなたとあなた自身の生活を振り返った時に、あなた自身がまず知らなきゃいけないことは、あなたには罪の許しが必要だ。二つ目にイエス様がここでニコデモの教えになったのは、この救いっていうのは実は神の恵みなんだということを教えるわけです。五節見ていただくと、誠に誠にあなた方にあなたに告げますと、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんって。水と御霊によって生まれなければと書いてます。そうでなければ神の国に入ることができない。出なければ天国に行けないって話です。でこの水と御霊とは一体何かって、水っていうのは清めるということです。旧約聖書においては水は比喩的に霊的清めを意味したんです。だからまずイエス様がおっしゃったのは、あなたの罪が清められることが必要だと。そしてあなたは聖霊なる神様をいただくことが必要なんです。だって私たちクリスチャンっていうのは聖霊なる神様が内住している者たちでしょ。この世の中には聖霊が内住している人と内住していない人がいるわけです。内住している人はクリスチャンであり、内住していない人はそうでない人たちです。我々クリスチャンというのはこうして神によって罪が許されて聖霊なる神をいただいたもの、つまりこうして救いに預かったその人だけが神の国に入ることができるんだ。でこの五節をご覧いただきますとね、この水と御霊によって生まれなければという、生まれるという動詞が出てます。この動詞は受け身で書かれています。つまりイエス様がおっしゃっているのは、あなたの罪が清められて、あなたのうちに聖霊自身が内住する、この救いというのは実は神があなたに与えてくれるものですよと。これは神からの恵みだということを言うわけです。だからお気づきになります？ニコデモは一生懸命頑張って救いを得ようとしたわけです。多くの人たちが今もそうです、ね。宗教に一生懸命熱心だったら、信仰心さえ持ってたら、きっと私は天国に行って。神様のおっしゃるのは、あなたがどんなに努力をしたって、あなたの努力によって救いを得ることはない。なぜなら救いっていうのは神があなたにくださるプレゼントだって。神が与えてくれるものであって、あなたが努力して勝ち取るものではないんです。でもそんな人が世の中にあふれてますでしょ。この6節からご覧いただきますとね、その肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊ですって。肉でもって生まれた人、つまり私たちおぎゃーと生まれてきて肉体を持って生まれてます。この私たちがどんなに努力をしようとも、私たちは自分を変えることは不可能なんです。もちろん行動面において少し変えることはできるでしょう。でも心を変えることはできませんでしょう。私たちの心を神の前に喜ばれる清いものに変えることはできない。イエス様おっしゃった御霊から生まれたものは霊ですって。 御霊から生まれたもの、つまりこの救いに預かったものは罪の裁きや力から解放されるだけじゃない、神に喜ばれる人へと変えられていくということです。救いっていうのは神が与えてくれるものだって言いました。その救いをいただいた私たちは神によって変えられるんです。今そのプロセスの中に皆様歩んでいらっしゃるはず。そのことをイエス様は風の話を使いながら説明するんです。風は見えないけど吹いてること分かるでしょ、旗がたなびいたりとか、ね、木が揺れてみたり葉っぱが揺れたり、いろんなことを通して風が吹いてるということに私たちは気がつきます。神のなさる救いの御業も同じだっていうんです。その人を神が救ったら、その人のうちに神の働きは始まっていくんです。そしてその人がますます神によって変えられていく、神が喜ばれる人へと、神に喜んで従っていきたい、そうして神がその人を変えていくというんです。神に敵対していたものが、神に背を向けて生きたものが、神を愛するものとして、神に従うものとして変えられて新しい人生を歩み始めていく。だから神がくださる救いっていうのは、皆さん変えられる人生、神様によって新しくされる人生、そんな人生を歩み始めるわけです。ですからイエス様はニコデモに対して、ニコデモよって、悲しいけど真実は、宗教的なあなた、精神的な知識を持っているあなた、でもあなたは救いに預からないって、あなたは救いに預かってないって、あなたは天国に入ることができないって、天国に入るためにはまずあなた自身が、私は救いが必要だっていうことに気づいてなきゃいけないって、二つ目に、あなたがどんなに努力をしたって自分の努力でもって救いを得ることはできないっていうことに気づかなきゃいけない、これは神からの賜物なんだ。でそのことを教えた上で、イエス様はこの救いを拒む者に対する警告を発するんです。残念ながらこのメッセージを聞いてもニコデモはこの主の救いを受け入れようとはしませんでした。でその問題点についてイエス様お話になるんです。10節のところからイエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないんですか。誠に誠にあなたに告げます、私たちは知っていることを話し、見たことを明かしているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。何をイエス様がニコデモに話したかというと、旧説にあるようにあなた方は私たちの証を受け入れませんって。イエス様が初めてこの真理を語ったんじゃないんです。その前にはバプテスマのヨハネもいたんです。旧約の時代も多くの預言者がいたんです。彼らも語ったメッセージは同じなんです。我々罪人が気づくべきことは、私は救いが必要であり、私はどんなに自分で努力をしても自分で自分を救うことはできない、神の憐れみが必要なんだ。でも人々はそのメッセージを聞いても信じようとしなかった。罪人の問題というのは、救いのメッセージを聞いてもそれを信じたくない、その不信仰の心なんです。だって神があなたの罪を許すとおっしゃってるのに、あなたはそれを拒んでるんでしょ。神があなたを新しく作り変える、新しく生まれ変わることができるんだ、神はそれを恵みとして与えてくれるんだって話してらっしゃるのに、あなたはそれを拒んでるんでしょ。イエス様が地上のことを話したとき信じない、 イエス様は地上にいらっしゃった時に、その教えを通して、その奇跡を通して、ご自分が一体誰なのかを明らかにされた。この方こそ約束されていた救世主ですよ。この方こそ人となられた神ですよ。でも人々はそれを信じなかった。イエス様もおっしゃるんです。人でこの地上にあって私のメッセージを信じようともしない、奇跡を見ても信じようとしない、そのあなたたちがなんでこれから私がすることを話したとてそれを信じることができるかって。問題なのはね、何を聞いても信じないとする頑なの心なんです。だって人間思いません？イエス様の奇跡を見たら信じるんじゃないかって。でもイスラエルの民が証明したでしょ。モーセたちと共に生きたあのイスラエルの人たちがすごい奇跡を目撃したにもかかわらず、彼らはイエス神を信じようとしなかった。新約の時代でも同じです。イエス様がいらっしゃった時にイエス様の御業を見たにもかかわらず、人々は信じなかった。今見てきたように2章の中にあったように、ひょっとしたら彼らはイエス・キリストを素晴らしい預言者と信じたかもしれない、偉大な人と信じたかもしれない。でも悲しいことに彼らは救われなかったんです。なぜならイエス・キリストが誠の神であり救い主であることを彼らは信じなかったからです。主はここでニコデモに対して、ニコデモ、あなたに私は真実を話してるって。でも問題なのは、その真理を聞いてもあなたがその真理に心を開かない、その固くなさに問題があるって。その固くなな心を主は責めるんです。そして最後にイエス様が何を語ったかというと、もう一度ご自分が誰なのかを明らかにするんです。最後の時にイエス様はご自分が約束の救世主だということを明らかになさった。どんな話で？モーセとあの聖堂の蛇の話を使って語るわけです。でこれは民数記21章の中に出てくるわけです。どんな話だったかというと、民はホルサンからエドムの地を迂回して、そして葦の海の道に旅立っていくわけです。途中で民は我慢できなくなります。そして神とモーセに逆らうんです。なんで我々をエジプトから連れ上ってきたのかって、ここにはパンもないし水もないって、このマナにもう飽き飽きしたって。そこで神が何をしたかっていうと、猛毒の蛇を送られるわけですよね。燃える蛇と書かれています、ね、おそらく噛みつかれたら大変な痛みがあったんでしょう。でその結果どうなったかっていうと、多くの人々が死んだんです。こういうことが起こると人々は神様と、まさに苦しい時のです、その時に神が何をしたかっていうと、燃える蛇を作ってそれを旗竿の上につけなさいと、すべて蛇に噛まれた者はそれを仰ぎ見たら生きるんだという話、ね、そして確かにモーセは聖堂の蛇を作って旗竿の上に乗せて、そして人々が見えるように高く上げるわけです。どこからでも見えるように。でも確かにある人たちはその話を聞いて、そうだと思って見上げた人もいるだろうし、そんなことありえるかと言って見上げなかった人たちがいる。お分かりのように見上げなかった人たちはみんな蛇に噛まれて死んでいったわけです。イエス様あえてそのイスラエルの人々がよく知っている、しかもこれはイスラエルの教師です、この出来事のことはもう重々知ってます。そのことを使ってこのニコデモに大切なことを教えたんです。あの荒野でもって人々がどうしてその聖堂の蛇を見上げたかって、蛇に噛まれた人たちは迫り来る死から自分自身には逃れる術がないことに気づきました。もう待ってるしかないんです、死が来るのを。だって自分が走り回ればとか何かすれば助かるかっていうと、自分で自分を助けることができないわけでしょ。だから人々は蛇に噛まれたときに、私は死んでしまうって、この死んでしまう私を 自分自身は助けることができない。そして彼らは同時に、あの聖堂の蛇はこの迫り来る死から私を救うために作られたものである。そしてこの聖堂の蛇を私が見上げ、仰ぎ見たら、この死から救われるんだ。その約束がされてるんだ。っていうことをただ知るだけじゃない。信じて行うことだったんです。その人たちは約束されていたように、その死から救い出されたわけです。イエス様はここで、同じように神はあなたを救ってくださるという話をするわけです。あなたを新しく生まれ変わらせてくださるんだと。ご自分によってです。主イエス・キリストによってです。イエス様はここで、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子も、つまりイエス様ご自身もまたあげられなければなりません。もうイエス様すでに挙げられましたでしょ、あの十字架に。イエス様が十字架で何をなさったのかって、あなたの罪を許すために全てのことをしてくださったんです。だってあの十字架はあなたの身代わりでしたものね。あなたが本来ならば自分で自分の罪の裁きを受けるべきところ、あなたを作った神があなたの身代わりとなって死んでくださった。いいです皆さん、あのイエス様の十字架はあなたの身代わりだったんです。だから私たちがイエス様の十字架を見上げたときに何をそこで知るかって、神の前に自分がいかに罪深い存在であるかを知るんです。このイエス・キリストの命が自分のために犠牲とならなければ私には救いが与えられないんです。それほど大きな罪を私が犯してきたということです。私たちがイエス様の十字架を見たときに、そこに何を見るかって、我々を作られた神は強、清い方であって、どんな罪をも許さない、必ず罪に対する裁きをもたらすお方だって。そして同時に我々が十字架を見たときに、こんな罪深いどうしようもない私を神は愛してくださった、そのことを見るんです。このイエス様がニコデモに教えられた内容をもう一度思い出してください。彼に教えたかったのは、ニコデモ、あなたは人として立派かもしれない、宗教的に非常に熱心かもしれない、でもあなたは救われていないんだって。あなたがまず気づかなきゃいけないのは、ニコデモ、私には救いが必要だということをまずあなたは気づかなきゃいけない。同時にあなたはどんなに頑張ったって自分の努力で救いを得ることはない、そのことに気づかなきゃいけない。あなたに救いをもたらすことができるのは私だけだとイエス様はおっしゃったわけです。なぜなら私だけがあなたの身代わりとなって死ぬからです。イエス様はキリスト教を解きに来たんじゃないんです。イエス様は命を捨てるために来てくださった。あなたの身代わりとなって、あなたが受けなきゃいけない罪の裁きを受けてくださった、そのために来てくださった。だから救い主なんです。彼は教祖じゃないんです。救い主なんです。罪のない方があなたのすべての罪を負って、あなたの身代わりとなってあなたの罰を受けて、そしてあなたのために完全な救いを備えてくださった。御言葉はこう続きます。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つって、人の子にあってって、永遠の命を持つかどうかの鍵はイエス様なんです。あの十字架であなたのために死んでくださったイエス様をあなたの救い主と信じるかどうか、そこにかかってる。神様はニコデモに生まれ変わるチャンスを与えてくれました。そして感謝のことに、ニコデモは 生まれ変わるんです。主イエスキリストを信じるんです。イエス様が十字架にかかった後、その遺体を引き取りに行った一人の人物はニコデモでした。彼はこの主の救いを受け入れたんです。今神様、同じことを、この救いを預かっていらっしゃらね、あなたに対して願っていらっしゃる。あなたにも新しく生まれ変わるチャンスを与えてくださっています。あなたのすべての罪を神は許してくださると今おっしゃってる。それを拒んじゃいけないんです。もしあなたがそれを拒むんだったら、あのイスラエルの民があの砂漠にあって、荒野にあって毒蛇に噛まれて死んだ人たちと同じように、あなたも自分の罪を負って永遠の滅びへと至ります。今救いを受け入れることです。どんなに罪に染まった人生でも、神はその人生を清めてくださる。神の国にふさわしいものにしてくださる。神の国に、天国に入るものに、あなたを作り変えてくださるんです。この恵みを拒んじゃいけません。この救い主を拒んではいけない。今日皆さんに心からお勧めするのは、救いがあるということです。あなたは新しく生まれ変わることができるということです。そのためにはまず自分に救いが必要であることを知りなさいって。人間の努力では絶対に救えることない。神の恵みによってのみ救われるんです。そしてこのイエス・キリストだけがあなたを罪から救ってくださる救い主です。その証拠はあの十字架であり、3日後の復活です。あなたのために来られたこの救い主を信じて、罪の許しをいただくことを心からお勧めします。それがなぜ私たちがクリスマスをお祝いするのか、その理由です。救い主が来てくれたんです。今日があなたにとってこの救いの日となることを心から願います。父なる神様、こんな私たちのために救い主が来てくださって、ご自分の命を犠牲にしてまでも私たちを救おうとしてくださった恵みを覚えて感謝をいたします。あなたは私たちの想像を超えた、はるかに超えたその犠牲を払ってくださいました。私たちはそんな愛を受けるにふさわしくないものです。でもそれでもあなたは私たちのために喜んで、自ら進んで命を捨てて私たちに必要な救いを備えてくださいました。それだけでなく、私たちをこの救いへと招いてくださり、そして今私たちにこの救いをあなたは与えてくださり、生まれ変わったものとして天の御国に入ることが許され、そして天国民としての生活を始めることに至りました。すべてあなたの恵みですから感謝申し上げます。こんなにもあなたがしてくださったことを覚えて感謝申し上げます。どうか私たちがあなたのなしてくださったその恵みを忘れることがないように、あなたの犠牲を忘れることがないように、当然のことと思うことがないように、どうか私たち一人一人の心に働いてください。一人一人が十字架を見上げて、そしてあなたへの感謝が私たち信仰者のその歩みの動機となっていくように、この一週間もあなたへの感謝が私たちの歩みの動機となり、私たちのなすことがあなたの前に喜ばれ、願わくばあなたの栄光を表すものでありますように。どうかあなたにだけ栄光があるように、そのために私たちをお使いください。あなたの恵みに心から感謝し、そしてこの愛する皆様をあなたにお委ねして、あなたの御心がなされることを信じて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。